5. 市からのお知らせ。災害に強い地域を作るために、9月4日日曜は防災訓練に参加しましょう。9月4日日曜は自治会連合会で定めた総合防災訓練の統一実施日です。大規模地震が発生したとき、被害を最小限にとどめるためには、自分の命は自分で守る、自助、自分たちの地域は自分たちで守る、共助という意識を持つことが大切です。各自治会の訓練に積極的に参加しましょう。令和4年度防災訓練の重点項目、自主防災会での安否確認、様々な住民が主体的に参加できる訓練、子ども、要支援者、外国人など、消火体験をする防災訓練の様子の写真が掲載されています。家庭の備えを確認しましょう。大規模災害時も在宅で避難生活が継続できるよう、家庭にある磐田市防災ファイルと家庭の防災点検ポイント、7月中旬の自治会回覧で全個配布済みを活用し、家庭の防災点検をしてください。家具の固定をしましょう。市は家具固定事業を実施しています。市が委託する磐田建築工業組合が家具の固定をします。詳しくは地域づくり応援課までお問い合わせください。申し込み期間、8月26日金曜日まで、平日のみに市ホームページからダウンロード可能な申し込み書へ必要事項を記入し、直接地域づくり応援課へ、令和申し込みも可能です。問い合わせ、地域づくり応援課本庁舎2階、電話 0538-374751、ファックス 0538-322353。 地震被災建築物の応急危険度判定。大地震時には被災した建築物の調査を行います。応急危険度判定は、大地震により被災した建築物を調査し、その後に発生する余震などによる倒壊の危険性や、外壁、窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危険性を判定することにより、人命に関わる二次的災害を防止することを目的としています。判定活動は、震災後速やかに建築の専門家である応急危険度判定士が主として、目視により被災建築物を調査し、判定度を危険、要注意、安全の3区分に判定します。その判定結果は、建築物の見やすい場所に表示され、居住者はもとより、付近を通行する歩行者などに対しても、その建築物の危険性について情報提供しています。地震で被災した家屋の写真が掲載されています。また、これらの判定は、応急危険度判定士が個々の建築物を直接見て回るため、被災建築物に対する不安を抱いている被災者の精神安定にもつながると言われています。判定を行った建築物については、判定度に応じて判定ステッカーの表示を行います。使用可能は緑色、建物内に入る場合は注意事項に留意が必要は黄色、立ち入り禁止は赤色の判定ステッカー3種類が掲載されています。問い合わせ、西庁舎2階建築住宅課、電話 0538-374899、ファックス 0538-332050。 地域の身近な相談相手、民生委員児童委員。民生委員児童委員とは、民生委員児童委員は民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された無報酬のボランティアです。また児童福祉法に定める児童委員も兼ねていて、一部の児童委員は児童に関することを専門的に担当する主任児童委員として活動しています。こんな悩みはありませんか？高齢のため何かあったとき不安。近所の家に何日分も新聞がたまっている。子育てのことで相談できる人がいない。生活が困窮している。引きこもりの家族のことで将来が心配。家族の世話をいつもしているヤングケアラーがいる。いろいろ困りごとがあるけど相談先がわからない。こうした悩みに対して、民生委員・児童委員は適切な専門機関を紹介するなど、必要な支援へのつなぎ役になります。自分のこと、近所のことで何か困ったことがあれば、一人で悩まずに相談してください。民生委員・児童委員は担当区域があり、それぞれの区域で活動しています。お住まいの地域を担当する民生委員・児童委員がわからないときは、福祉課までお問い合わせください。民生委員・児童委員には法による守秘義務、職務上知った秘密を守るべきことがあります。相談内容が他の人に伝わることはありません。安心してご相談ください。活動内容、地域での身近な相談相手、生活上で困っている人のために 地域で暮らす身近な相談相手となります。相談内容に応じて関係機関へのつなぎ役になります。声かけや見守り活動、誰もが安心して暮らせるように高齢の方や障害のある方の安否確認や見守り、子どもたちへの声かけなどを行っています。福祉の関係機関との連携、行政の依頼により担当地区の状況調査などに協力したり、地域の課題解決や支援に取り組むため研修会などで必要な知識の習得に努めたりしています。主任児童委員とは、主任児童委員は子育てを社会全体で支える、健やかに子どもを産み育てる環境づくりを進めるために活動しています。担当区域を持たず、民生委員、児童委員と連携しながら子育ての支援や児童健全育成活動などに取り組んでいます。問い合わせ、アイプラザ3階福祉課、電話 0538-374814、 ファックス 0538-361635、 ページ番号 1001982。 生ゴミダイエットを始めてみませんか。堆肥化容器でゴミ出しが楽に。市は市民の皆さんとともにゴミ減量を進めています。その取り組みの一つとして、生ゴミ堆肥化容器コンポストの購入費補助制度があります。家庭で出る生ゴミを良質な堆肥にリサイクルしてみませんか。私も使っています。ゴミ対策課坂倉主事。コンポストを使い始めて一番驚いたことは、可燃ゴミ袋のずっしり感がなくなったことです。嫌な匂いもしなくなったので、ゴミ出しが本当に楽になりました。生ゴミ堆肥化容器の購入費補助制度、対象となるものはコンポスト型容器、底部がなく地面に直接設置する容器、EM ぼかし容器、庭や畑のない場所で設置できる密閉された容器、電気を使用する生ごみ処理器は除きます。対象者、市内在住者、補助額、1基あたり容器購入費用の2分の1で上限3000円、100円未満は切り捨て、商品券や各店が発行するポイントなどで支払われた分は対象外、年度ごとに1世帯2基まで。問い合わせ、ごみ対策課磐田市クリーンセンター内、問い合わせ 0538-374812、 ファックス 0538-369797、 ページ番号 1001491。 広報プラスをご利用ください。広報磐田をインターネットで配信します。市の広報誌広報磐田をより多くの方に届けるために広報プラスを導入しました。広報プラスは広報磐田のデータを専用アプリと専用ウェブページで配信するサービスです。スマートフォンなどで手軽にお読みいただくことができます。ぜひご利用ください。広報プラスの特徴、1、イベントや子育てなど、興味のあるカテゴリーごとに閲覧ができます。2、キーワードを入力して記事検索が可能です。3、外国語に翻訳できます。4、各記事を音声で聞くことができます。利用方法、スマートフォンやタブレットで先の二次元コードからアプリをダウンロードするか、市ホームページからご覧ください。 Android 端末をご利用の方、 iOS 端末をご利用の方への二次元コードが掲載されています。過去の記事は電子書籍サービスで、磐田市立図書館電子書籍サービスでは平成17年4月1日に発行した創刊号から最新号までの広報磐田をご覧いただくことができます。電子書籍サービスの二次元コードが掲載されています。問い合わせ、広報広聴シティプロモーション課、本庁舎2階、電話 0538-374827、 ファックス 0538-323946、 ページ番号 1011301。 お助け号の運行案内、7月30日土曜から運行内容の一部を変更します。お助け号は市内を8つの地域に分けて運行している予約型乗り合いタクシーです。自宅と指定施設間を移動することができ、通院や買い物など日常生活における移動手段として多くの皆さんにご利用いただいています。磐田市民文化会館カタリアのオープンに合わせて7月30日土曜からすべての路線に磐田市民文化会館カタリアを追加します。カタリアまでの運賃の表が掲載されています。地区運賃の順に読み上げます。括弧内の金額は65歳以上で運転経歴証明書を掲示した方の運賃です。トヨタ400円、括弧200円。流用、磐田北部、磐田東部、磐田南部、磐田中央800円、 400円、福で1000円、500円、豊岡2000円、1000円。運転免許証返納者への運賃割引。65歳以上の方は運転経歴証明書を掲示すると運賃が半額になる割引制度があります。運転経歴証明書は運転免許証を自主返納する手続きの際に警察署などで申請の上交付を受けることができます。手数料は1100円です。詳しくは磐田警察署へご確認ください。問い合わせ 37-0110。 お助け号の利用には事前の無料でできる利用者登録が必要です。登録利用方法や運賃などの詳細は市ホームページや各支所交流センターに配下してあるパンフレットをご確認いただくか、地域づくり応援課までお問い合わせください。制度を紹介した動画の二次元コードが掲載されています。問い合わせ本庁舎2階地域づくり応援課、電話 0538-374751、 ファックス 0538-322353、 ページ番号 1001-580。 屋外広告物の適切な管理を。9月1日から10日は屋外広告物適正化循環です。屋外広告物とは、建物の壁面や屋上に設置されている広告、野立の広告板など、屋外で公衆に表示された広告物を言います。広告物を取り付けるための足も含まれます。規制地域と許可。市内には屋外広告物の設置を規制している地域があります。規制地域に広告物を設置する場合は、事前に許可が必要です。規制地域や許可申請の方法については、市ホームページでご確認ください。屋外広告物適正化循環。市では県と連携し、違反広告物を調査しています。屋外広告物適正化循環中は調査を強化し、無許可で広告物を表示している場合や、大きさなどが条例に適合していない場合は、許可申請や回収、除去の措置を依頼します。日常点検でセルフチェック。屋外広告物は雨や風、強い日差しなどの厳しい自然環境にさらされています。表面はきれいに見えても、内部では腐食が進み、落下や倒壊などの事故を招く恐れがあります。早期発見が事故を防ぎますので、屋外広告物の所有者は日常的に目視による危険サインのセルフチェックを行いましょう。屋外広告物の例として、野立広告、広告幕、屋上広告、突き出し広告、壁面広告などがあり、イラストで掲載されています。問い合わせ、都市計画課西庁舎2階、電話 0538-374907、ファックス 0538-362459、 ページ番号 1002-164。 健康な磐田、健康長寿を目指して。9月15日は老人の日、15日から21日は老人週間です。老人の日、老人週間とは、昭和26年に年寄りの日、年寄りの週間が始まりました。これが世論を高める力となり、全国各地で様々な運動が展開され、平成13年の老人福祉法の改正で、9月15日が老人の日、同月21日までが老人週間と定められました。平均寿命が男女とも80歳を超え、高齢者を取り巻く環境は大きく変化しています。新たな場で活躍されている方や、子どもたちの登下校の見守り活動をされている方など、積極的に地域との関わりを持とうとする方が増えています。そのような中、交流センターを中心に、講座やサークルなど、年間を通して様々な活動が行われ、老若男女の交流が育まれています。住み慣れた地域で、誰もが安心して暮らし続けることができる社会の実現を目指していきましょう。健康とは、健康は幸せの源であり、生涯を通じて健康で生きがいを持ち、幸せな生活を営んでいるという考え方による造語です。健康には、自ら健康で自立した生活ができるように努めることが大切です。令和4年度、市内の長寿の状況。喜寿77歳、男742人、女753人、計1495人、米寿88歳、男313人、女646人、計959人。百寿、100歳、男10人、女51人、計61人。 101歳以上、男11人、女89人、計100人。こちらは年度内に年齢に達する予定者の数です。最高年齢、男108歳、女110歳、令和4年6月27日現在。問い合わせ、アイプラザ3階高齢者支援課、電話0538-374869、ファックス0538-376495。毎年9月は世界アルツハイマー月間、認知症の方やその家族が安心して暮らせる街に、9月を世界アルツハイマー月間、9月21日を世界アルツハイマーデーとして、世界各国で啓発活動が行われています。認知症サポーター養成講座を受けてみませんか？認知症を学び、地域で支え合うために、自治会や職場など10名以上の団体を対象に開催しています。興味のある方は市ホームページでご確認ください。2025年には全国で認知症と診断される方が700万人、65歳以上の高齢者5人に1人の割合になると言われています。認知症は誰にでも起こりうる病気です。認知症の人やそのご家族に寄り添っていきましょう。オレンジシールをつけている人を見かけたら、認知症などにより行方不明になる可能性がある高齢者などを対象に、見守りオレンジシールを配布しています。登録者情報を関係機関と共有し、地域での見守り、行方不明時の早期発見につなげています。磐田市と登録番号が書かれたオレンジ色のシールが、靴のかかとに貼られている写真が掲載されています。認知症の方への対応、3つの心構え、合言葉はおじいさん、を驚かせない、自尊心を傷つけない、急がせない。認知症になって誰より本人が不安であり、悲しく苦しいものです。そんな気持ちに寄り添い、さりげなく自然に支援しましょう。問い合わせ、アイプラザ3階高齢者支援課、電話0538-374831、ファックス0538-376495、ページ番号1001897。